食堂の窓がちょっと開いてるだけで風が入ってきて寒いなと思ってですね、これ台を開けたとやって言ったりすることがあります。年を取ったんだなと思うわけですが、子供は風の子っていうふうに言いますけども、子供がそのちょっと隙間風が入るだけで寒い寒いというわけですから、その親はよほど寒い思いをしているだろうとそう思いまして、昨日でしたか、今日明日は寒いよと実家の母親に電話をかけました。まあ15年前20年前は考えられなかったことですが、自分自身が寒い寒いという年になってきたわけですから、どうかなと思ってちょっと声をかけてみました。9時は初聖体のミサなんですが、初聖体のミサに向けて説教を考えました。で、6時のミサのために別に用意すればそれは優秀ですけど、そんなに優秀ではないので、初聖体のミサでお話しする説教をそのまま忠実にしたいと思います。初聖体クラスのお友達、長い準備を終わって今日初聖体をいただきます。とても楽しみですね。中田神父様は皆さんが今日までしてきた長い準備を立派だなと思っています。実は中田神父様もマラソン大会の準備をしています。司祭団マラソン大会といって、1月の最後の火曜日に20人から30人くらいの神父様が集まって、道崎教会から福江教会まで9キロ走ったり徒歩で向かったりするんです。ただ中田神父様が練習を始めたのは11月15日、大会まで2ヶ月しか残ってなくて、準備できるのはたった2ヶ月です。初聖体のためにここにいる3人は9ヶ月準備しましたね。初聖体のために9ヶ月も準備したお友達と比べたら、マラソン大会のために2ヶ月しか練習しない中田神父はとても恥ずかしいです。これも正直に言いますが、神父様は多分マラソン大会が終わったら、ああやっと終わった、これでしばらく走らないと走るのをやめてしまうと思います。30年間ずっと同じことの繰り返しでした。この日のためにしばらく練習して、あとはまたやめてしまうんです。初聖体を受けるお友達はそうならないと信じています。9ヶ月という長い準備をして初めてイエス様をいただきます。長い準備をしてきたのですから、ああこれでご聖体はもう受けなくていい、年に1回ぐらいでいいな、そんなことにならないように、ぜひこれからも日曜日、前半の土曜日でもいいですけど、教会に来てミサに参加してご聖体をいただいてください。神父様自分への言い聞かせも含めて、お父さんお母さんお子さん、次のことをお願いしたいです。ミサに参加してご聖体を受けて、イエス様にこれからも養われ導かれていってください。ミサと聖体拝領を続けると、毎週続けていくと、必ずそれは お恵みになって積み上がっていきます。本当は私のトレーニングも大会の後も続けていけば、心と体の健康を保つために本当に必要なものとして積み上がっていくのです。教会のお恵みが私にとっては必要だなぁと分かる日が必ず来ます。その日のためにこれから続けてミサに来てご聖体をいただきましょう。休まずにミサに来てご聖体を拝領するお友達には、イエス様がきっとこのように声をかけてくださるでしょう。あなたは私が会いたいなと思った時に会いに来てくれた。私の体を分けてあげたいなと思った時に御言葉と聖体の食卓の席についてくれた。ミサにずっと続けてきて聖体拝領しているなら、何月何日にミサに来ましたねと言われてもそれを思い出せないかもしれません。いつ私はあなたが会いたいなと思った時に会いに行ったのでしょうか。あなたの食卓の席にいつ私は着いたのでしょうか。覚えていなくても大丈夫です。このようにイエス様に答えたあなたは、もう回数が覚えられないくらいミサに来てご聖体拝領した人だからです。クリスマスだけ来た人とかではなくて、もう何回来て何回ご聖体いただいたか覚えてないよ。これくらいミサと聖体が当たり前のことになるように願っています。では最後に初聖体を受けるお友達にご聖体のことをどれくらい学んだか共通テストをすることにしましょう。ご聖体のイエス様にはどなたがいらっしゃいますか。神父様がキリストの御体と授けるときに返事は何と言いますか。二つ聞こうと思っています。